キュンとする街藤沢、今月は歌手の朝倉美希さんにお話を伺っていきたいと思います。朝倉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、もう朝倉さんといえば非常に素晴らしい歌唱力で、特に皆さんにはね、ヒーローの曲でおなじみいただいているかと思いますけれども、もともとのご出身は大阪なんですね。
はい、大阪住吉区の出身なんですけど、でも中学ぐらいまでしかいなかったので、高校から東京なんですね。私だから東京がすごく長いんです。はい。
そしてこの藤沢とのご縁というのはいつ頃、どんな形で？
5年ぐらい前に、主人がもともと鎌倉ので生まれ育ってて鎌倉に住んでて、私も結婚して鎌倉に3年か4年住んでたんですけど、その後、主人の、仕事の関係で藤沢に引っ越しすることになったっていうので、それからずっと藤沢に暮らしてます。
はい。デビューされたのが81年ということで、実力派シンガーとしてその頃からもう話題になってらっしゃったと伺ってますが、
でもミスティートワイライトっていうとても素敵な大人っぽい曲に巡り合えて、それは今でも歌える曲なので、私にとっては本当にもうすごく思い出のある曲の一曲として、いまだに歌ってます、本当に。はい。
そして、皆様の中には朝倉さんイコールヒーローという、ね、ドラマの主題歌にもなった曲が思い浮かべられると思いますけれども、この辺の頃はドラマとのコラボレーションというものも増えてきているんですかね。
そうですね、その前からフラッシュダンスっていう曲が、シワです物語になったり、あとラノウェイっていう曲があったり、であと1曲はね、金曜日の妻たちの中物語で黄昏ダンシングっていう曲があって、それで初めてちょっとドラマに歌手の役で出させていただいたりとかっていうのはあったんですけど、それと、その頃は本当にそういったこうタイアップというかつながりがあって、ヒットにつながっていったっていうのはすごくあって、私としては嬉しかった時期でした。はい。
数々の、ね、名曲も生み出されていますけれども、朝倉さんにとっての歌というのはどんな存在なんですか？
昔は本当に歌いたくて歌いたくてって、今もそうなんですけれども、好きで好きでっていうのはあるんですけど、今は皆さんに元気になってもらおうっていうのが根本的なその基本であって、それで歌おうっていう気味になっているっていう。
その歌声を生かした形で、現在このね、藤沢シティプロモーションの中でも応援メンバーの皆様で藤沢のテーマソングが作り上げられたということでしたけれども、もともとそのメンバーの皆様との交流というのは今までもあった方もいるんですか？
森次さんだけは、うちの主人の関係で、お餅つきにクレーに行ってたんですね。ある会社のお餅つきに誘われて、でそこお餅つきすると必ずお餅をいただけて、もうすごく美味しかったので毎年楽しみにしてたんですけど、主人もちょっと会社が変わったりとかしてたのでお会いできなくなっちゃったんで、そこでいつもお会いしてたんです、だから毎年1回はお会いしてたんですけど。はい。
そんな仲間と、そして新たな仲間とで新しい歌ができましたけれども、朝倉さんこの中ではどんなこう立ち位置で関わっていらっしゃる？
はい、もちろんソロのところもあるんですけど、あとコーラスをやったりっていうのもあって、あと全員で歌うっていう、
この藤沢を代表するアーティストさんたちの集合ということで、かなり豪華メンバーなんですけれども、何かもう新しく影響を受けたこととかもあったりします？
女性がすごく少ないということに気がつきまして、はい、あれと思ったんですけど、でも、皆さんすごくなんてこうのほほんとしながら、つるんずさんなんて全然アットホームなそのままの感じの人なんだなっていうな、割と局で何回こうワイワイしてるんですけど、そんなお話はあんまりしたことがなかったので、あんてすごく楽しい愉快な人なんだろうと思う。
そうでしたか。
はい。
でもこれからまたね、いろいろなお仕事の現場でお会いすることもきっとあると思うん で、ね、親近感が湧いてきますよね。
それはありますね。はい。
実際にこれから世に出て広まっていくというところで、実際には12月19日にお披露目のステージがあるということなんですが、朝倉さん。
すいません、私北海道に行く日でいないってっていう、今ちょっと事務所とも交渉はしているんですけど、ちょっ と飛行機の加減で難しいかなっていうふうには思ってはいるんですけど、行けたら本当にちょこっとでもお顔が出せればなっていうふうに思ってます。
でもね、お披露目のステージに立てなくてもこの歌には参加されているの で、はい、感染をまず皆さんに聞いて、
大きい声で歌っております。
そのソロのパートもしっかりとね聞き取っていただきたいと思います。はい、そして日頃のこの藤沢生活についても伺っていきたいと思いますけれども、はい、藤沢のイメージ、引っ越す前と今とでは変わっている部分もありますか？
まだ鎌倉に住んでた時は藤沢のイメージがすごくこう人がすごく多くてっていう、なんか鎌倉は全然都会な感じなんですけど、でもそこにはちょっと住めないなと思ってたんです。実を言うと鎌倉に住んでた時、私って割とこう引っ越すとランチを食べに行ってお店を探すっていう癖があるんですね。癖があるんです。でまずランチを食べて美味しいかどうかを見て、でうちの主人に報告して、あそこ行こうここ行こうとかって言うっていう、そういう癖があるんですけど、まあ、その癖のおかげでいろんなところのお店に出没し、ご存知な粉もいちなんかも誘っていただいて並んで屋台で食べたりとかいろんなことして、すごく楽しいなと思って、
その姿も拝見していましてね、非常に、ね、皆様と一緒に過ごしていただけるアーティストさんなんだなと、
はい、もちろん本当に近所によく買いに行くお魚屋さんなんかは、はい、ぜひうちの上でライブをって言われてるんで、もう事務所の人に交渉していいかな来年ぐらいとかって言ってはいるんですけど、
はい、実現すると市民にとっては非常に嬉しいことだなと思いますけれどもね。そんな中、今日この録音をしている本公家沼の駅前のラウンドカフェさんも思い出の場所ということなんですね。
そうですね、本当に藤沢に引っ越してきて初めて地元で その活動したいっていうので、もともと藤沢に住んでる私のいつもやってもらってるギタリストの長谷川くんにお願いして、その彼の同級生がやってるお店なんですね。でそれでやらせていただいて、夏だったかな、もう3年ぐらい前になるんですかね。でもすごく楽しい、本当にいい感じ のライブだったので、お友達もたくさん来てくださってて、
じゃあまた機会があれば地元でのライブ ね、どんどんやっていただきたいなと思いますね。はい、そして普段お休みの時なんですが、はい、活動以外の趣味というのは何かお持ちですか？
ちょっとレッスンは鎌倉なんですね。もともと鎌倉に住んでた時からやってるレッスンがあって、ボタニカルクレモラートっていう植物画を、なんでそんなことするのって普通に書きゃいいじゃんっていう感じなんですけど、版を作って何版かに分けて、本当に印刷みたいな感じでそれを色塗りしていくって、トレーシングペーパーに花びらを一枚一枚書いてそこを切ってそれを色付けしていくっていう、なんでそんな面倒くさいことって言われるんですけど、私すごい図画工作とか大好きなので、鎌倉からやってるのでもう 7、8 年になるのかもしれないんですけど、でもすごい好きで、あとは最近陶芸は、それも鎌倉なんですよね。でも習って、でもこれは2ヶ月に1回なんですけど、私の仕事上なかなか開催できないっていう
、
はい、
じっくり作って、
じっくり作って、はい、はい、
でもものづくりという括りでは歌もそうですね。
そうですね、なんか集中することが大好きで、でどうしてもやっぱりそういう風な関係になってしまうっていうのもあるんですね。
でもすっかりともう湘南生活を楽しんでいらっしゃるんですね。
もうすごい楽しんでますね
そんな朝倉さん、いろいろなところを見て聞いて歩いていらっしゃると思いますが、藤沢のキュンとするところっていうのはどんなところですか？
そうですね、やっぱり食べ物も美味しいし、人 の心もあったかいし、で何よりも空気感がすごくいいっていう、でさっき、ちょっとテレビの方でもお話ししたけど、宿場町のイメージがすごく私の中にはあって、だから多分すごくなんか人を受け入れる器が大きいんじゃないかなっていうふうには私は住んですぐそれは思いましたね。はい、
今までここで生まれ育った方以上に何かね感じていただいている部分もあるのかもしれないですね。
だからもっとなんか藤沢の人が集まって元気になってくれると嬉しいかなと思っているので、 なんかやりたいなとは思ってはいます、はい、
ぜひまたねどんどん街に繰り出していただきたいと思います、はい、そして朝倉さんは2011年にデビュー30周年ということで来年は35周年
来年そうなんです、35周年なんです、
はい、何かあの活動の方では今後やっていきたい予定やそして展望などもありますか。
まあ、もちろん CD 制作もしなきゃいけないんですけれどもあの、まあ、来年からはある方に今までちょっと何年か前まではあの本当に資料とさん教えてた時期があったんですボイストレーニングを。あ、来年からはあの、まあ、もちろんプロの方も、まあ、アマチュアの方でもそのプロとして目指している方なんかもその自分が習ってきたことを中心に教えできればなっていうふうには思ってはいます。もうそろそろそういう、 こう後輩にこう受け継いでいってもらわなければいけない時期に来ているんじゃないかなとある方に言われまして、あの私が、尊敬しているペッカーさんなんかおやりになっているドラムサークルなんかもやりつつそういうのを開催しながら今までは自分が乗っかる方だったんだけども逆に私が開催して皆さんに元気とりあえず元気になってもらえるような何かをやり始めようかなっていうふうには思ってます、はい、
そうすると来年はまた朝倉さんにとっても新たなステージに立つ部分もあるかと思いますね。そしてもう2015年ももう、ね、残り少ない日となっていますけれども今年はどんな1年でした。
今年ねあっという間に過ぎてしまって実はそのほとんど、前半というか3月ぐらいまで船に乗っておりましたのであのほとんど日本にいなかったんですね。でその船もですねあの2隻全然違う船籍に乗っていて本当に船の中で4回とか5回ぐらいしか歌わないのにずっと乗ってたんですね。だからそういうのもあってすごくなんか早く時間が過ぎていくっていうでそれはあとその、私のライブをやったりとかで、そういうのがちょっとずっと続いていたので、まあ、ライブの間にそのいろんな地方に呼ばれていったりとかしてて、まあ、そういう部分ではあとコラボでも上田雅樹さんとご一緒に歌ったりとかっていろんなことがあったりしてたのであの覚える時間とその行動する時間が非常に多くてですねうちにほとんどいなかったっていう、なんかあっという間の1年だなと思っていやいやいやいやこんなことしちゃいけないと思ってたんですけど、はい、
でもそういう意味では充実した年でもあったわけですね。
そうですね、来年はもっと充実もっと充実した1年にしたいなとは思ってはいます。
その活動の中にね富士山のシティプロモーションの活動もたくさん組み込んでいただけるとこちらも嬉しいかなと思っております。そしてこれからもぜひねさまざまな方面で活躍していただきたい朝倉さんですがこのラジオ聞きの市民の皆さんへ、はいはい、ぜひ朝倉さんから最後メッセージをお願いいたします。
わかりました、もちろんあのいろんなこれからライブなり、CD なりいろんな活動は続けていくつもりでいますしもちろん富士山の応援サポーターとしても皆さんと一緒に何かこう音楽ができるような何かを作り上げていきたいなと思っていますのでぜひ皆さんこれからも応援してくださいね。よろしくお願いいたします。
今日はたくさんのお話どうもありがとうございました。藤沢応援メンバーから朝倉美希さんをご紹介させていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。